はい、押しました。いやバタバタでしたね今日も。
バタバタでしたか。
バタバタじゃない、
まあ、はるかがね5時間後に論文提出っていう噂は聞いたけど。はるかバタバタそうやね。
ちょっとかなりバタバタやね。
うん、
なんていうとはいというか、
うん、
逆にあんまり狙んでも大丈夫な状態。
あ、たまにあるねそれ。
逆に楽しいって感じです。
うわそれ気をつけり、うん、それ3日後ぐらいに沈む日来るけんね。
来るやつよね、
うん、
来るだろうなっていう心の準備はしてるけど。
あいいねいいね。
そうそう、
収録中に来んようにね。
来ないことを祈りながら、
祈りながら行きましょう。
祈りながら聞いていただければと思います。はい、
始まりました。
ティーチャーティーチャー、
おーにゃんにゃんが入っとったね。
これがいいよね。
猫ちゃんも一緒に参加してくれたかな。いやなんかはつらつとしてるね声が。
そうね、あの今回幸恵さん一家に続いてですね、
はい、
リスナーさんから音源をいただきまして
ありがとうございます。
みおちゃんがね、
うんうん、
実はねこの方みおとパパのおしゃべりラジオっていうポッドキャストをやってて。
うーん、えみおちゃん出てるんポッドキャスト。
うん、2人でやってて僕はもうリスナーですよ。
あ、もうポッドキャスターだからあんなに声がこうはつらつとしてるのかな。
そうかな。
うん、やっぱプロを感じたね。
いや面白いのよ。
そっかそっか、
ぜひ概要欄に貼っときますね。
いやいやいい始まりでした。みおちゃんのおかげで元気出ました。疲れ吹き飛んだね。
うん、じゃあ行きましょう。
はい、
はい、今回のお悩みです。
はい、
小学校1年生の息子が夜なかなか寝つけず朝全然起きられなくて疲れています。
疲れるよね。
最近朝起きるときにいつも機嫌が悪く、
あら、
眠くて泣き始めることがあります。
うん、
眠いから学校へ行きたくないと言い固くなに動かなくなることがあります。どうしたらいいでしょう。
うんうん、
また子どもの睡眠時間はどのくらいが適切なのでしょうか。
あ、
確かに
そうね、まあ、すごい睡眠についての困り感と知りたいことがギュッと詰まってるね。
そうね、
これはもう俺たちも考えたい内容だね。
確かに睡眠ね、
うん、どうやったら寝れるのかなとか朝どうやったら起きれるのかなとかさ、これはもう大人になってもみんな、ね、悩むところだから、
うん、
いい回になるかもしれないね。
かもしれない。
どう、ひとしは眠れてる？
最近は割と1日6、7時間は寝てるかな。
6、7って結構短い方じゃない？
あ、そうなのか。
あ、そっか、この辺もね違いがあって面白いね。
確かに。
え、6、7時間は普通？ひとしの中では。
うん、なんか俺は最悪4時間半寝れると思ったら、
うんうん、
なんかギリいけるかなっていう感覚になるのよ。
4.5 は自分で見つけたの？それとも何かしら 4.5 がいいっていうのがある？
いや、自分で見つけてもないし 4.5 でもいけない時もある。
まあそこに深い理由は
ないので今日アップデートさせていただきたいという。
あ、いいやいいや。
でも 6,7 時間は割と起きれるのよ、
うんうん、
でも昼眠くなったりもするけどね、
うん、
だから、
うん、
実際もっといるのかなとかも俺も分かってないっていう感じ。
そうね、いやこれいろんな話あるよね、
うん、
俺とかはもうマジで8時間寝ないとダメだったりしてたんよね。今までは。
あ、今までは、うんうん、
そうそう、だから10時に寝るっていうのをずっと続けてたりしたんだけど、
うん、
なんか違う研究によると8時間寝すぎみたいな。
あ、寝すぎもあるんだ。
そう、寝すぎによる弊害もありますみたいなこともあって、もうようわからんくはなっている。
はいはいはいはい。いや難しい。
そうそう、難しいなと思ってて、
うん、
ただまあ豆知識みたいなの結構俺持ってて、眠りについての。
はいはいはい。何？
あのスタンフォード式最高の睡眠みたいな本が流行ったの知ってる？
なんかタイトル聞いたことあるね。
まあそれ読んではないんやけど。
あ、読んではないのね。
あのやっぱそういうベストセラー本はもう本要約チャンネルでいっぱい出回ってるやん。
ああ、はいはいはい。
まあそこで得たような知識ではあるんやけど、
うん、
やっぱ朝の日光と運動はいいよねみたいなね。
あ、朝起きた時にね。
うんうんうん、とかさ、
うん、
まあこれは結構あんまり知られてないかもしれんけど、
うん、
寝る90分前に風呂に上がるとか。
ああ、風呂上がるね。
うん、あ、これ聞いたことあった。
いや、もまあ小耳には挟むよ。
あ、やっぱそうよね。
その信じれてはないけどね。
あ、信じてないんや。
信じれてはございませんが。
そっかそっか。あとはやっぱりね、寝る前に2時間前ぐらいからね、間接照明とかするといいよねとかね、
はいはいはい、
ブルーライトは立ちましょうとか、そういう知識はやっぱ、うん、結構もう知られてるのかなって思うよね。
そうよね、そこ、うん、そういうのを知っても改善しないのよ。
ああ、
う
ん、そっかそっか。まあそんなの一通りするよね、やっぱり
知ってるよね。
うんうんうん、まあ今のは前提というかね。
前提ね。
まあ、これがあってね、うん、バッチリハマって改善する人もいるだろうから、うん、ぜひ知らなかったらするといいのかなと思うんですが、
うんうん、
まずね、今日は睡眠にアプローチするっていうよりは、
はい、
まあ、子どもの発達と睡眠の関係みたいなお話がちょっとできるといいのかなと思ってるんよね。
ほう、また面白そうなところやね、それは。
これね、なんか以前インスタライブで話したんだけど、
うん、
まあ、成田直子さんの発達障害と間違われる子どもたちっていう、うん、
はいはいはい、
本を紹介したの覚えてる？
なんだっけ、どんな内容やったっけ。
まあ、結構ねこれがね、発達障害の調査につながった話でもあるんだけど。
あ、そうやったっけ。
そうそうそうそう。で、まあ、今回はその発達障害についてお話をするっていうよりは、
うん、
まあ、子どもの発達と睡眠の関係をお話しできればと思ってるんだよね。
はいはい。
で、まあ、前提としてなんだけど、
はい、
まあ、いわゆる発達障害かなとか言われる子どもたちが激増しているっていう背景があって、
うん、やっぱ激増しているんだ。
激増しているんだよね。で、まあ、その背景として、
うん、
まあ、本来はそうじゃないんだけど、症状というか、
うん、
特性が生活リズムの乱れによって出ちゃうんだよって話から入るんよ、
う
ん、
あ、確かに直子先生はそう言ってたような気がした。そうだそうだ。
もちろん生まれながらにしての特性もあるんだけど、
うん、
まあ、そうじゃなくて生活リズムが乱れることによって、まあ、落ち着きがないとか、
うん、
集団生活に適応しにくいとか、衝動性高い行動をしちゃうとかっていう困り感が出ちゃうことがあるんですよっていう話をしてて。
そっか、まあ、大事ってことよね、生活習慣が。
そうそう、まあ、いかに生活リズム整える、特に睡眠を整えることが重要なのかっていう話を、
うん、
もうね、分かりやすく話してくれとって。生活リズムとか睡眠が崩れちゃうと、
うん、
感情をコントロールする脳とかっていうところが機能しにくくなって、でいわゆる問題行動っていうのが起きちゃうんですよって話をしてたんだよね。でですよ、うん、はい、ただ、まあ、前提としてね、
うん、
生活リズムを整えるって言うけど、
うん、
いや整えてますよって言う人もいると思うよ、
うん、
だけど日本人そもそも睡眠不足問題ってのがあるらしい。
へー、確かに何かはるかがそれ言ってたの、
うん、
なんか覚えてるな。
そうそう、世界的に見ると、まあ、日本人睡眠が短い方なんだって、かなり。
へえ、どのぐらいなの平均。日本の平均は、
日本の平均が子供たちは8時間ぐらい、まあ、子供たちの話ね。
はいはいはい。
子供たちは8時間ぐらい寝てます、
うん、
ただ世界の小児科医が最も利用してると言われる小児科さんの教科書があるみたいで、
うん、
ネルソン小児科っていう、
うん、
まあ、ここの資料によると、まあ、睡眠時間の理想、
うん、
小学生はなんと約10時間。
へえ。
10時間寝ようぜってのが理想なんだ。
じゃあ10時に寝たら8時起き。
そうね、
まあ確かに昔はそのぐらい寝てたかもね。
そうそう、俺も、あ、まあそんな寝てないな、8時間ぐらいやったかな、
かな、
8時間9時間だったけど、まあ理想は10時間ですよって言ってるから、まあ、うん、これもちろん人によって違うと思うよ、
うん、
だけどもしその子供たちの不調とか、
うん、
なんか様子がおかしいなって時は、まあ、この睡眠時間を長くするという方向性で支援してもいいのかなっていうふうに思ったわけなんよね。
まだあれよ、まだでも寝ないですよっていう疑問が解消されておりませんが。
そうなんですよ、そうなんですよ、
はいはい
はい、でここからでございますここで終わったらね、いやでどうするんだいっていうねツッコミが聞こえてきますので、
ですので、
ここから考えてい
きますというい
きますという話ですねで、
うん、
そうどうするのかっていう話、
うん、
で、まあ、睡眠の質を上げるために、まあ、3つテクニックがあって、
うん、
まあ、さっき言ったような、なんかかぶるんだけど、
うん、
まあ、寝る少し前から照明を落としましょうとか、
う
あとはお風呂の前には夕食取りましょうとか、
うん、
まあ、夕食はタンパク質取るといいですよとかいう、まあ、そういう細かい方法論もありながら、
うん、あ、タンパク質取るといいんだ。
あ、そう、タンパク質取ると、まあ、トリプトファンっていうアミノ酸を取ることによって、
うん、
メラトニンっていう原料が睡眠をこう促してくれるんだって。
はあ、寝る前にプロテイン飲むとかがじゃあもしかしたらいいかもね。
あ、そうかもしれんね、
うん、うわー、でもっていうのを思うとプロテイン作ってる会社さんのマーケティングじゃないかなっていう疑惑も今俺の中に出てきたけど、
そうか。まあこれがねプロテイン会社さんの資料だったらあれだけど、
うん、
まあ、これね小児科の方が言ってる資料だからちょっと、
あ、そっかそっかそっか、
信憑性高いかもしれんと思いながら、
高いかもしれん、ね、
でさっき言ったあの照明を落とすとかにもつながるんだけど、暗いところだとメラトニンが分泌されやすいとか、
うん、
で、まあ、スマホのブルーライトは逆に覚醒させちゃうから、
うん、
まあ、寝る前はやめましょうとかね、
うん、
で 朝日を浴びるとか朝運動しましょうっていうのも、
うん、
それによってセロトニンっていう、まあ、いっぱいなんか出てきて申し訳ないけどセロトニンっていう幸せホルモンが出て、
うん、
このセロトニンが出れば出るほどメラトニンの原料になるので、
はいはい、
まあ、寝やすくなりますよとかっていうのがつながってくる。でもここまでさっき言った豆知識と被ってる、
うん、そうやね、それは分かってますよということや。
でですよ、
うん、
でこの成田先生が一番重要視してるだろうと俺が思ったのが、う
ん、はいはい、
てかまあ言ってるんだけど、
うん、
もう早く寝るっていうことを気をつけるより、
うん、
もう早起きを重要にしてくださいって言ったの。
あー、なるほど、
まあシンプルよね。
まあどっちが先かっていう話なだけに感じたけど、はるかはこれがそこまで重要だと思ったんだ。
重要だと思ってます。
なんでだ。
まあまあシンプルに、
うん、
成田先生は睡眠の質を上げるためにまず始めるべきことが早起きですって言ってるんよね、
うん、
まあなぜならシンプルに早起きをすると、まあ、寝る時間は自然と早くなりますよねって、
うん、
だから具体的に言うと朝7時より前には起きることをおすすめしてますって言ってるんだよね、
うんうんうんうん、まあシンプルではあるけど、
そう、でもねフォーカスできるっていうのは結構強いと思ってて、
そうやね、
あの俺も個別相談でお悩みを受けるときに、
うん、
なんかいろいろね言っちゃうともうパンクするやん。
うん、そうやね、
支援の柱3つですとか言われて もう日常生活の中に3つ取り入れるって相当大変っていうことに気づいて、
うんうん、
今シンプルにしていってるんだけど、
うん、
とにかくもう早起きに焦点を当てましょうっていう。
なるほどね。あ、うんうん、分かりやすいわ。だって照明、寝る前に照明落としましょう、
うん、
お風呂は夕食の前にとか、
うん、
タンパク質取りましょうとか、
うん、
って言われても気をつけれる気がせんのよね。
そうね、多い多いってどんだけせないかんのじゃいってなる、
うん、こっちには他にもやることあるんじゃいってなるけど、
あるんじゃいっていう、
早起きしてくださいってなると、あ、分かりました頑張りますってなる気がする。
そうそう、もうここだけです、
うん、
一点集中、
うん、
早起き頑張ればいいんですねっていう話になって、だけどよ、もう早起きが一番むずいんですよね。
あ、そっか、やばい、納得しようとしてたけどこの早起きをするための方法を知りたいわけよ。
そうよ、最大の敵ですよ早起きが。
そう、そこを知りたいのよ、
うんうん、で、まあ、成田先生の方法を紹介するとともに、
うん、
ここはまあ一個じゃね、あのうまくいかんことも多いと思うから、いろんな方法を二人で出し合っていきたいんだけど。
ああ、そうなんだ、
うんうん、
はいはい、
でまずね、成田先生の紹介しているのは、これも俺も大好き、一度紹介させていただきました、
うん、
朝に喜びを作りましょう。
あー、そっか、アドレナリンが、
ドーパミンがね、
ドーパミンが出るっていう話か。
そうもうね、クリスマスの朝を思い出してほしいんだけど、
うん、
いつもだったら眠たいが、サンタクロースのプレゼントがあるともう早起きが全然嫌じゃない、
しちゃうよね、わかる。
そう
あと遥かはね、
うん、
あのいつもより2倍高いコーヒーをね準備して起きてたよね。
そうなんですよ、もうまさにこれで、いや今もね、
うん、
日本に帰ってきてからなぜか朝早起きができない時期がね 2,3 日続いたんよ、
うんうん、
あら起きれんかった今日もみたいな、
うん、
でその時にふと気づいたのが、
うん、いや夕食タンパク質取ってなかったなっていうことに気づいたわけではなく、違う
違う違う、ではない
ではないんだ、
もう戻ってるよ話が
危ない危ない、
そうではなくて、うん、その朝に、
うん、
そう集中力が高まるから、
うん、
っていう情報があったから、もう朝にいっぱい仕事詰め込んどったんよその時は。
そうやね、仕事したいね朝。
まあ5時に起きて、
うん、
まあ、5時半から論文始めて、で原稿を書いて、
うん、
でまあ10時までにはだいたい重たい仕事終わらせとこうみたいなスケジュールを組んどったんよ、
うん、
でそしたらよ、朝に、まあ、きつい ことが詰まってるから、
うん、
やっぱモチベーションが全然上がらずに起きれんかったのかなっていうのを思い、
はあ、なるほどね。
もうね、朝8時までは、うん、もうとにかくリラックスするっていうことを徹底してみたい。
はあ。
そしたらまず朝起きます、
うん、
で、まあ、2倍高いコーヒーを、
うん、
まあ、楽しみながら、なんと、まあ、好きな音楽ね、
うん、
音楽をかけ、もうひたすらリラックス。
はあ、優雅やね。
そう、優雅で、まあ、そこに頭に浮かんできたものがあったら紙に書き出してすっきりするとか、
うん、
まあ言ったらその呼吸に集中する瞑想とかして、
うん、
なんかとにかくもうリラックスするための時間を作ろうって決めると、
うん、
あ、朝起きるのが嬉しいってなって早起きができるように俺はなったんだよね。
なるほどね、
うんうん、
は、
俺は朝に喜びを作ったりしてたけど、
うん、
まあ、子供の例で言うと前もね、あの不登校の時の回の紹介したんだけど、
うん、
まあ、朝に一番好きな食べ物を一緒に買いに行って朝ごはんを楽しみにするとかね、
はいはいはい、
いうことをしたり、あとはね、朝一緒に朝ごはんを作るとかっていう楽しみを作ったりしてる方もいたんだよね。
そうなん
だ。なんかひとしだったらこの朝に楽しみを作るどんなことができそう？
あー、編集かな。
え？すごい天性の編集者やん。
うん、最近ね、そうなのよ。やっぱね、もう朝集中してね、3時間ぐらい時間取れるとやっぱ一番はかどるけん、
うんうん、
最近そう6時9時半とかでティーチャーティーチャーとか自分の活動の時間を今こじ開けてるんやけど、まあ、編集以外もね、さ、はるかとミーティングしたり朝したりもしてるし、
うんうんうん、
なんか今までは仕事が終わって夜に無理やり頑張ろうとしてたけど、
うん、
じゃなくて早く寝て仕事の前の朝でいろいろ自分の活動の方をやるって決めたら、
うん、
やっぱやりたいことやからさ、
あ、そっかそっか、
起きれるわけよ、
はいはい、やりたいことっていう言葉が重要そうだったね今。
そうやね。で、逆にね、リラックスしようと思ってランニングしようとかじゃ起きれない気がしてるんよね今は。
うんうんうん、
そこまでのモチベーションがないような気がする。
そうかそうか、やっぱここでも違いがあるけど面白いね、
うん、
やっぱ一般化できないけど、まあそれぞれが喜ぶものを、
そうよね、
そう、やっぱここは結構対話が必要かもしれないね、自分との対話とか、
うん、
まあ、子供だったら一緒に何だったら朝楽しく起きれるかなっていうのを対話しながら、それだったらいけそうっていうのを、まあ、試行錯誤すること自体に結構意味がありそうだから、
うん、
あ、自分これじゃ起きんわとか、これだったら喜ぶわとかっていう自分を知るという意味でもやってみていいのかなっていうふうに思った。
はいはい、ちょうどさ、
うん、
あの巷のおかんっていうポッドキャスト番組でさ、
うん、
我らが幸恵さんの番組なんやけど、朝起きるようになった話をしてたよね、お息子さんが。
そうなんよ、あれめちゃくちゃ勉強になったね。
そうね、なんだっけ、あの、
うんうん、
電気をちっちゃくつけるっていうのと、
そうそうそう、
ね、部屋を暖かくしとくっていうのかな。
そうそうそうそう、なんか冬だから起きにくいっていうのがあって、
はいはいはい、
なんでかっていうとやっぱ日光でね、人は起きやすいけど、もう暗いから起きるのしんどいみたいなことがあって、
うん、
でそれにさ、すごいよね、なんか日光の代わりにタイマーつけて、
うん、
まあ、朝この時間になったら明るくなるようにするとかさ、
すごいね。
で寒いから起きたくないっていうのを消すために、
うん、
暖房をつけて暖かくするとかさ、
うん、
まあ、まさに環境を整えて起きるっていう方法もあるんだろうね。
ああ、それは今、
うんうん、
俺とはるかが話してたのとはちょっと違うけど、
そう、喜びを作るっていうよりは環境を整えるっていう方法、これひとしとかめっちゃ思考得意そうやね。
ああ、なるほどね。なんかもともと幸恵さんの息子さんは朝起きるのは別に苦手じゃなかったっていう話だったから、
うんうんうん、
寒いとか暗いっていう要因を取り除いたって感じよね多分。
そうねそうね。
なんかあれだね、自動で窓が開くタイマーとかもあるよね。
ああ、あるね、カーテンが開くやつあるね。
カーテンか、自動でカーテンがね開くやつとか、ああいうの俺も欲しいな。確かに
確かに、俺もカーテンを開けて寝てたな夏は。
うーん、
そうすると自然に朝早く起きたりとかできてたかな。
なるほど、
とかもあるね。なんかある人し、その早起きのコツ、今6時に起きてるみたいだけど、まあ、6時に活動ってことはもうちょっと早く起きてるのか。
ああ、そうやね。
うん、
なんやろうね。やってることは、
うん、
結構こうあれかな、
うん、
夜にタンパク質をしっかり取るってい
う。おい、戻ってる戻ってる。
危ない危ない、戻ってるので、
朝に集中するという話でしたが、
でしたので、ここで出す例として適切ではないので。 でも、うん、なんかな、俺が早く起きるためにやっていること、だからさっきの朝にやりたいことを持ってくるっていうのはやってるやろ。
あ、そうか、やりたいことを、まあ、じゃあ喜びを作るをしてます
っていう方はやってます、
はい、環境とかはどう。
環境を整える系だと、
うんうん、
まあ、でも寒かったら起きれんから暖房つけて寝るっていうのはあるかな。
あ、暖房つけっぱなしで寝とる。
そうなのよ。
へえ、それ一緒だね、環境を整えるって意味では。朝ほんと寒いと起きれんもんね。
そうね、だいぶ違うよね。あと、まあ本気で起きたい時はソファーで寝るやね。
いやー、それ良くないよ。
それは良くないそれはあの、これは良くない例やけど、
良くないが本当にやばい時ね。
本当にやばくて、その1時間半とか2時間とかしか寝れん時は、
うん、
まあ、結構できるだけ床に近い環境で寝るっていう。
うわー、ちょっとこれはおすすめはしませんが。
しませんが
まあね、いざとなったら使う方法かもしれんね。
いざとなったらね、まあまあまあ、
その前にね、寝る寝ない寝ないの前にこう人生においてのね、うん、チューニングをせないかね、それは
取捨選択がいろいろ必要な人だけど。
ごめん、あと一個思い出した、俺が、うん、あの高校の、うん、受験期にやってたことを思い出した。
お
う、そう、大学受験の時やけんさ、もうそれこそ睡眠時間とか、
うん、
3等しらくって言ってさ、うん、まあ、3時間しか寝らんやつは受かるけど、
うん、
4時間寝るやつは落ちるみたいなことを高校の先生が言って
やばい世界だなやばい時代だな、それ。
そうそう、まさに3時間睡眠を実践してたんよ。
そんなこと教えられてたんだ。
そうそうそう、まあ本当これは絶対進めませんが、
うん、
でその時にやってたのは、
うん、
とにかくもう冬寒いから、
うん、
こう布団の中にまずいるよね、
うん、
で布団の中で起きた時に外側が寒いと、
うん、
マジで起きたくないから枕の横にその着替えを置いとくんよ、もう、
はいはいはい、
でもうヒートテックとかちゃんと置いとって、
うん、
でも布団の中で着替えるんよ。
はいはいはいはい。
で布団の中で着替えると、まずこのあったかいっていうののプラス、
うん、
この動きによって血流が上がるんよ、
うん、
でさらに担任の先生に教えてもらったのが、
うん、
こう起きたくない起きたくないってバタバタすることによって、
うん、
こう血流が脳に巡り目が覚めるっていう。
おお、
だから布団の中で着替え、起きたくない起きたくないってバタバタすることによって目が覚めるっていう方法をしとったわ。
へえ、
うん、これおすすめ。
起きたくないという怒りのエネルギーを体の血流に流すということか、
うん、そうそう、血流に変えて起きるという。
はあ、いいかもね。
これも結構おすすめやったね。
確かに。
うんうん、あ、そうそう、成田さんが紹介しとったのは一応紹介しとくと、
はいはい、
そう、あの好きな音楽を流すっていう、テンション上がる音楽を流すとか、
うん、
あとは好きなビデオをつけておくとか、
はいはいはい、
だけど朝起きたらなんてと、ポケモンのピカチュウの声で起きるとかは結構テンション上がって起きちゃうとかいう話は、
なるほどね、
あるよね。
あ、音楽で思い出したけどさ、
うんうん、
大学1年生の時にさ、
うん、
あの学園祭のダンスの練習って忙しかったやん、俺もはるかも、
うんうんうんうん、
でダンスって夜遅くまで練習があるじゃん、朝5時とか。
あったね、
ね、
深夜練ね。
そうそうそう、
うんうん、
でそう K っていう友達がおった
はいはい、懐かしいね
K とさ、
うん、
朝2人とも一限やったからさ、深夜練が終わった後うちで寝ようってなって寝て、
すごい生活しとんな。
あの絶対起きたいからって言ってさ、
うん、
朝のアラームをその学祭の曲にしたのよ。
ああ
起きた瞬間、うん、2人でその練習してた振り付けを踊るっていうのをやったことがあったんやけど、
うんうん、どうやった
あのお祭りみたいなダンダンダンみたいなのが流れ始めるんだ朝で、2人でファッて起きてちょっとだけわーってダンスを踊って、うんうん、止めた瞬間寝たねそれを思い出したわ今すごい激しいダンスを数十秒だけ踊って止めた瞬間寝るっていうのをやってたことあったけ
どめっちゃありそう、それ失敗してるやん
ダンスを踊ることをさ、もうトレーニングとしてさ、
うん、
振り付けで頑張ってやってたからさ、楽しいとも思ってないわけよもうダンスの練習楽しいことっていう設計でもないけんさ、
うん、
で血流にはしたんと思うけどね、ちょっと無理やったね
そっか、ちょっと血流じゃ無理かダンス踊ってまたね
いや覚えてるな、周り暗かったから電気つ けるとかもやったらよかったんかもけどね。
真っ暗で、ね、踊ったん
そうそうそう暗い時に
踊って
コトンって寝たねいや懐かしい。
ということはね、やっぱ朝起きるのは難しいと、
難しいというい
う結論ですねこれは。
いやでも分かったよ、あの朝起きるには、
うんうん、
じゃあまずそもそも生活習慣を整えるっていうのは大事で、
大事ですね、はい、
そのためにまず睡眠をちゃんと確保したいんだけど、そのためには朝起きるっていうのが何よりも大事ですと、
うんうんうん、
でそのために2つやね、
はい、
1つが喜びを作るっていうのと、もう1つが環境を整えるっていう。
そうそうそう、
整理できた気がする。その寝る前1時間半前にお風呂入るとか、
うんうんうん、
そういうことよりはアクションに落としやすい気はする。
うんうんうんうん。いやこれさ、あの今簡単に説明したけど、
うん、
成田直子先生はもう本当に細かく説明してくれてて、
うん、
こう今どこで困っているかっていうのを多分持ってると思うから、
うん、
そこにねアプローチできる方法いっぱい書いてあるから、
うん、
ぜひね成田直子先生の発達障害と間違われる子どもたちっていうのも気になる方は読むといいかなと思ったね。
はあ、
ぜひぜひ
ということかな。
はい、
じゃあ最後に感想を読みましょうかね。
お願いします。楽しかった今日、
ちょっと大丈夫かな、ちょっといろいろ入り組んじゃったけど、まあまあまあいいでしょう。
はい、
あこれはインスタの DM かな。
はい、
ラジオ毎回楽しみに聞いています。いつか感想を送りたいと思っていたのでこの機会にお伝えします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今夫の仕事でアメリカで暮らしています。
そうそうそう、アメリカからやったんよ。
小2息子の英語と日本語学習の両立の難しさ、読み書きの遅れ、学習障害の懸念など悩み事は尽きません。
あらららら。
息子は現地校で毎日楽しく過ごしているのでそれで十分と思う反面、
うんうんうん、
いつか日本に帰るのでついつい先を見越して日本語学習の遅れを心配してしまいます。
あー、わかる。見越しちゃうのよね。
そっちか。
見越すのよ。
日本語学習の方の遅れを心配するのか、確かに、
うんうんうん、
英語話せないってよりは
心配になるよね。
そっかそっかそっか。書籍や YouTube で教育のお役立ち情報に触れ頭では理解できてもなかなか実践はできなかったり。
そうなのよね。
そんな中ポッドキャストでティーチャーティーチャーを見つけ一気に聞き入りました。
た
お二人が子供と親の両方の気持ちに寄り添ってお話ししてくださるので内容がすっと心に入ってきます。
うわ、ありがたい。
心に入ってくるってい
い、いい表現だね。
すごい表現やね。
使わせていただきたいね。
使わせていただきます。学校の先生も親もみんな同じように悩みながら子供と向き合っているよねと仲間がいると感じられます。
あー、そんな感覚なんだ。
毎日の宿題サポートで酔い出しを意識してみたら息子の目がキラッと嬉しそうでした。
うわー、その目がキラもいい表現だ。
いいですね、確かに、うん、もっともっとできたことにフォーカスしたいなと思います。
はい、
お二人が目指しているフリースクールの夢にも共感です。
ああ、ありがとうございます。
これからも応援していますという。
うわー、
ありがとうございます。
すごい、この感想やっぱ
学びが深かった。
いろんな表現がねあって心にスッと入ってきたね。
ほんとね、なんか俺の目がキラッと光ったね
すごい活用力が
活用力が
伸びました、おかげさまでは
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにそう、頭では理解できてもね実践できないっていうのは俺もめっちゃ思って、この朝起きるっていう話もそうやけどさ、
うんうんうんうん、
何にフォーカスした方がよくてそのためにこことここに気をつけたらいいっていうのを腹落ちさせてくれる感じがやっぱね、はるかが整理してくれるから、それがいいねと思いました。
いやいやいや、あとなんかもう頭では分かっててもできないんだよっていうこと自体を広めたい、
うん、確かにその前提をね。
そうそう、じゃないとさ、
うん、
こうすればいいじゃんとか簡単に言っちゃうさ人とかもいるから、
うん、
なんかこの前提自体が大事かなと思ってるね、うん、
確かに。
ありがとうございました。
ありがとうございます。頑張っていきます。
頑張ります。
では、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグティーチャーティーチャーとつけて X でポストいただくか概要欄のお便りフォームからお願いいたします。
お願いします。
それとポッドキャストアワードの投票がもうそろそろ1月末で締め切りなので。
そっかそっか、
ぜひお願いいたします。
もうすぐだ、ドキドキだね。
ね、 僕らの活動を支援していただけるスポンサーの皆さんを大募集しておりまして、月額1100円からお好きな金額を選択できますので、ぜひお願いいたします。
ぜひお願いします。
コミュニティにも招待いたします。では
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。